金宝殿がインターネットでお送りいたします。御言葉と賛美の時間、 J ライトクルーズ。しばらくの間、イエス様と共に心地よい船の旅に出かけてみませんか？ご案内は
ラジオ牧師岩間博史と
パーソナリティの上野花子でお送りします。
クリスマスおめでとうございます。12月に入ると、これが私たちの挨拶の言葉になります。一年が経つのは早いもので、この間教会でクリスマスをお祝いしたと思ったら、もう2021年のクリスマスの時期がやってきました。ラジオ牧師の岩間です。
皆さんお元気でしたか？上野花子です。本当に一年があっという間だったように思います。街はだいぶにぎわいを取り戻していますよね。私はイルミネーションが好きなので、どこかに見に行って写真撮影なんかしたいなと思っています。
上野さんはクリスマスというとどんな思い出がありますか？
そうですね、うちはいつくらいからだったでしょうか、家族でプレゼント交換をするのが恒例だったんです。小さい兄弟に合わせてお値段の上限は500円。11月にくじ引きで誰にプレゼントをあげるかを決めて、そこからの一月はバレないように欲しいものの調査です。小さい子はバレバレでしたが、みんなお互いに知らないふりをしてワイワイ交換しましたね。実際何をあげたかとかはなぜか全く覚えていなくって、楽しんだ期間の思い出になっています。
それはとても面白い企画でしたね。
はい。
私は子供の頃はまだ教会に行ってなくて、クリスマスとキリスト教は全く結びついていませんでした。仲の良い妹と両親の前でたわいもない寸劇をしたり、ケーキを食べたりして楽しんでいました。それがクリスマスというものだと思っていて、クリスマスの意味などこれっぽっちも考えてなかったのですね。
私も生まれてすぐはクリスチャンではなかったので、チキンとケーキ、25日の朝には枕元にプレゼントというよくある過ごし方でしたね。意味を知ったのは小学生になってからでした。それでは今回のプログラムをご紹介しましょう。今回はズバリクリスマスというテーマでお送りします。ここで音楽をお聴きいただきます。最初の一曲は東健作さんでクリスマスの歌。
今年のクリスマスはいつもと違う、メリークリスマスの一言の意味知ることができたから、恋人たちは共に時を過ごし、街はイルミネーション、盛大なパレード、サンタクロース至るところ、ホームパーティーで乾杯、切なくなる。それはクリスマスの 今も知られずにいるから、その意味を知るだろう。メリークリスマス、神様が人となり生まれてくれた。僕のため、君のため、その人のバースデーを世界で祝われてる人が他にいるだろうか。私が歴史に刻まれ、確実に救われた喜びに包まれるこの日、メリークリスマス。こんなにも涙が私が生きるため生まれてくれた。僕のため、君のため、僕のため、君のため。
東健作さんでクリスマスの歌をお送りしました。さて、岩間先生。
はい。
クリスマスはイエス・キリストがお生まれになったことを記念する日ということは、今やほとんどの人がご存知なのですが、日本でクリスマスをお祝いする風習はいつ頃から始まったのでしょうか。
ものの本によりますと、日本で初めてのクリスマスは1552年に、現在の山口県周防で、キリスト教の宣教師たちが日本人信徒を招いてミサを行ったそうです。宣教師フランシスコ・ザビエルが日本に渡ってきたのが1549年ですから、3年後に日本で初めてのクリスマス礼拝が行われたことになります。日本でクリスマスが受け入れられたのは、食料品やお酒類を扱う明治屋が1900年に銀座に進出した頃からクリスマス商戦が始まったことが大きな契機だったそうです。大正時代になると児童向け雑誌や少女雑誌の12月号には表紙をはじめとしてクリスマスにまつわる話や挿絵が多く導入されたということです。1928年の朝日新聞にはクリスマスは今や日本の年中行事となり、サンタクロースは立派に日本の子供のものに、と 書かれるまでになっていたそうです。昭和初期の頃、銀座、渋谷、道玄坂から浅草に至るまでの多くのカフェや喫茶店では、クリスマス料理の献立を用意し、店員さんたちはクリスマスの仮装をして客を迎えたということです。この様子を1931年12月12日の宮古新聞は、7400余りのカフェと2500余りの喫茶店に華やかにクリスマスが訪れ、サンタじいさん大忙し来たすと報じたとのことです。
なるほど。日本で最初のクリスマスは礼拝だったのですね。それはなんだか嬉しい気持ちがします。今のようにパーティーや恋人たちのなどとお祝い事になった最初の頃はどんなクリスマスの献立が出されていたんでしょうね。それも興味深いです。お祝いの気持ちは素敵ですが、何をお祝いするかが鍵ですね。では、ここで2曲目の音楽をお聴きください。渡辺博直先生で、さやかに星はきらめき。
Can you show us?
渡辺博直先生で、さやかに星はきらめきをお送りしました。ところで、岩間先生。
はい。
クリスマスは毎年12月25日と決まっていますが、そのいわれは何でしょうか？
クリスマスがイエス・キリストの生誕をお祝いする時であることには間違いありませんが、キリストの誕生日というわけではありません。キリストの誕生日は、聖書のどこにも記録として残されていないのです。この日がキリストの誕生日としてお祝いされるようになったのは、当時太陽神を崇拝していたローマで、12月25日に行われていた行事が、後にキリストの生誕祭と結びついたからと言われているのですね。
そうなんですか。それは初耳という方もいらっしゃるでしょうね。
そうですね。ここで宝塚栄光協会からコマーシャルを入れさせてください。12月24日金曜日午後6時30分からベアンテ・ボーマンさんをお招きしてクリスマスチェロコンサートを開きます。ただ、このコロナ禍ですから無観客で開きライブ配信をします。当日時間になりましたら協会のホームページからご覧になってください。
それは楽しみですね、
はい。
ぜひご覧ください。ところで、岩間先生、
はい。
当然のことながら、聖書にはキリストの降誕にまつわる記事がたくさん収められていますが、今日はぜひその中からお話ししてください。
はい。それでは、上野さんに聖書を読んでいただきましょう。ヨハネの福音書3章16節を読んでくださいますか？
はい、お読みいたします。ヨハネの福音書3章16節。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。岩間先生にお話ししていただく前に、ここで3曲目の賛美をお送りしましょう。夏子さんで、命が生まれたをお送りします。お聞きください。
今一つの
夏子さんで、命が生まれたをお送りしました。では、岩間先生に先ほどの聖書からお話ししていただきます。
先ほど読んでいただいた聖書の言葉は、ヨハネ 3-16 と呼ばれ、聖書の中の聖書とか、聖書の中の富士山とか呼ばれる大変有名な言葉です。ある人はこう言いました。たとえ世界中の聖書が一冊残らず焼き尽くされても、このヨハネ 3-16 一節が残れば、キリスト教は滅びない。なぜそこまで言われるのでしょうか。それは、この一節に神様の真理と愛が凝縮されているからです。もう一度読みましょう。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。まず、神はとあります。この神は天地を創造された誠の神様です。人間が勝手に作り出した神ではなく、人間を創造してくださった神様です。その神様は私たちを愛してくださいました。私たちは神様によって作られたものですが、神様に背きました。神など必要ない、いや、神にいてもらっては困る、好きなことができないから、などと思い、神様を無視した生き方を始めました。困った時には、神様仏様と手を合わせるくせに、喉元過ぎれば暑さ忘れる、で、調子が良くなると自分の欲望に任せた生き方に戻っていく、というような身勝手な歩みをする。これが私たち人間の罪人としての姿です。このような自己中心で傲慢な私たちは、そのままでは確実に滅んでしまいます。罪の報酬は死です、と聖書に書いてある通りです。神様はそのような私たちをお見捨てになったのでしょうか。いいえ、神様に向かって罪を犯し続ける私たちをなお愛してくださいました。ヨハネ 3-16 に、世を愛されたとありますが、世とは私たちのことです。では、その愛はどれほどのものだったのでしょうか。その一人子をお与えになったほどに、です。これは、一人子キリストを私たちのところに送り、十字架につけるという意味が含まれています。キリストは罪のない神様の一人子でした。しかし、当時のユダヤの指導者と彼らに先導された人々によって裁かれ、十字架につけられました。十字架は一番ひどい罪を犯した人がつけられるもので、最も残酷な処刑方法だったと言われています。罪なき神の御子がそのようにして殺されたのです。しかしそれは私たち罪人のためでした。私たち罪人が受けなければならなかった罪の罰をキリストが身代わりに受けてくださったのです。神様がそうされました。神様が私たちを愛して、何とか罪から救われるようにと、かけがえのない御子キリストを十字架にお付けになったのです。神様は私たちをそこまで愛してくださったのです。クリスマスは神の御子イエス様がこの世にお生まれくださったことを喜ぶ時です。イエス様がこの世に来られたのは、実に神様が私たちを愛して、私たちの救いのために十字架につけることを目的としてのことだったのです。キリストの十字架に私たちに対する神様の愛が完全に表されました。神様がすべて備えてくださいました。あとは私たちがその愛を受け取るだけです。どのようにして受け取ればよいでしょうか。キリストを救い主と信じるだけです。難行苦行を積む必要はありません。禁欲的な生活を送る必要もありません。瞑想にふける必要もありません。神様に罪をお詫びして、キリストの十字架が自分の罪のためだったと信じるだけでいいのです。あなたもこの神様の愛を受け取られて、神様の祝福の道を歩んでいかれませんか？今年のクリスマスは、 クリスマスの本当の意味が分かったものとしてお迎えになってください。
井山先生、ありがとうございました。
はい。
神様が宝物の一人子、イエス様を私たちのために地上に送ってくださったということがどんなにすごい愛か、また自分が罪人だということはなかなか実感しにくいかもしれません。例えば、人の失敗を自分のせいだとかばったりするのも難しいですよね。誰も好んで悪者にはなりません。でも、神様はそうしてくださった。私もそれを魂で受け取ったときは、感謝で感謝でいっぱいでした。すべての人に注がれているクリスマスの愛、多くの方が受け取られますように、私も祈ります。さあ、今日も終わりの時間が近づいてきました。4曲目の賛美をお送りしましょう。米田博さんで、聖夜。
星の下で神の一人のお生まれになった会話を手の中人の姿をしてその瞬間すべて始まった心静かにハレルヤハレルヤ聖なる夜メリークリスマスオージーズバース
I'm not afraid to die.
米田ひろしさんで聖夜をお送りしました。では、皆様の祝福のためにお祈りしていただきます。
お祈りいたします。天の父なる神様、私たち一人一人を御子イエス様をくださるほど愛してくださいましたことを感謝します。イエス様が私を罪から救うために十字架にかかることを目的にこの世に来てくださったことを信じます。クリスマスの恵みをありがとうございます。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆さん、今回はいかがでしたか？私も皆様の上に神様の祝福をお祈りいたします。この放送は、金宝殿、近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金宝殿とは、近畿一円の500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも、金宝殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は、金宝殿公式ホームページの協力教会一覧をご覧くださるか、お問い合わせコーナーよりお尋ねください。また、何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。
次回は2022年1月にお届けする予定です。また以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。
今回のクルーズは、パーソナリティの上野花子と、
ラジオ牧師の岩間博士でお送りしました。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。
お元気で。